はい、
ということで、いや
お疲れ様でした。
東京ゲームショ
ー、はい、
がっつりやられました。
宣伝をしてましたね。
宣伝をしました。東京の、
いや今何時でしたっけ。15時ですか。
3時ぐらいですね。午後
朝から来て今までもフル活動ですよ。
フル活動ですよ。ノンストップ。
ノンストップで、もうキープと。
3時にしてキープ。
あと2時間我慢できなかった。
もうホテル帰ろう。
ちょっとシャワー浴びようよって。
シャワー浴びよう。まあ、今回のね、
はい、
配信で実際ゲームショーのね、俺らが触れてきたゲーム、
うん、2008ね、発表していきたいですね。
そうそう、
すごいやったから。
やった
大丈夫。そんなに、
うん、あれもこれもやった、うん、
全部みたいな。
もうね、端から端まで全部やってお土産もね、
はい、
たくさん
番組で知らない
いただいたので、
はい、あ、本当だ。
あ、これはあのクエアの CD ショップ。
あ、そんな服もらえるんですか。
うん、
す
ごい。すごい。ロボットツノステッカー、これ個人でいただきます。
それがプレゼントじゃない。
それはプレゼントじゃない。
ないよ。残念でした。あとは、まあ、実は2回目もらいに行こうとしたんです
よ。マジっすか。
もういなかった。
もうなし。
もうなかった。
やっぱ人気だったんだろうな。
そうでしょうね。前半もらいに行こうです。
あとロボティクスのビラとか、もし欲しい人がいれば、
は
い、
そうですね。
あとね、ビータの原寸大のポップって言いますか、
はい、
あります、ね、それからうちわ。
あ、うちわね、
うん、ファイバークロス、ドラゴン、
うん、
まあ、たくさんありますんで、
はい、
番組にもし欲しい方いるんですか。
あげちゃう。
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 あげちゃうけど、もうホテル帰りたい。
まずね。
まず帰ってくるまで行きたいな。
ちょっと早めの方いいですかね。もう今もう出ちゃった方がいいですかね。
もう出ちゃうでしょ。
はい。出ないと混みそうですけどね。
なんか朝最初はね、そんなに混まなくて。
そうそう。
本当ですか。飲み食い
じゃん。飲み食いじゃん。
ギギラスケーターって思うんです
か。
昼前からすごかったですね。
いや、昼前あたりが最悪でした。今も実は何気に帰る人が多いみたいな。
だいぶ行き始めてるかもしれませんね。人気のあるニュースだよ。
みんなチャンスですよ。
早くおいで。今おいで。
おいで。今チャンスだよ。
今おいで。
まだ待ってるのもらえる。
まあ、多分本編でいろいろ喋ってるでしょうから。
うん。ということで、
はい、
57回目、
はい、
はい、始まりました生グラジオ第57回目。はい、パーソナリティはいつもおなじみ、私生草坊主と、
グータラボーイ、
二人がお送りする家庭用ゲームファミ通をもとに、田舎の片隅でアーダコーダ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。
なるほど。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
行ってまいりましたよ。
行ってまいりましたね。
行ってまいりましたよ、 TGS。
はい、東京ゲームショー。
東京ゲームショーにですね、
うん、
これ配信されてる頃ですね、先週末かな。
そうなりますね。
9月の17、8
はい、
あたり、
あたり、
東京の、ビッグサイト、
はい、
で
幕張メッセ、
幕張メッセですね、
はい、はい、
ビッグサイトって言っちゃいましたね。ビッグサイトはコミケだね。
コミケの方ですね。
コミケの方ですね。
はい、
幕張メッセで行われました日本の、まあ、ゲームメーカーが、一斉に会する東京ゲームショーに私とグータラ君行ってきましたので、うん、まあ、今回は、そのお話を、
うん、
集中的にっていうか。
しちゃう。
うん。
なるほど。
その話のみドン
のみで。ドドンと。
えいしたいなと思います
よ。疲れてるな。まだ疲れ取れてないな。
取れてないな。
取れてないっすね。
で、お便りをね。
はいはい。
何つかいただいてるんですけども。
ありがとうございます。
お便りは、次回。
あ、はい。
うん、配信するときに、読ませていただきますので、
なるほど。
ご了承ください。
はい。
はい。それでは本編、いっちゃいましょう。
はい。
はい、本編でございます。
はいはいはいはいはい。
オープニングでもお話ししました。
うん。
東京ゲームショー。聞いていただいた通り、完全に僕ら疲れてましたね、あの声。
疲れてましたね。
もう、あれですね。他の動く気力がゼロになってましたね。
そうですね。閉店2時間前にしてゲームオーバーでしたね。
そうでしたね。
うん。
行ってテンション上がってこう、うわー楽しかったっていうよりももう帰ろうや、みたいな。もう疲れたわ、みたいな感じだったってましたね。
もみに揉まれて。
いやー、すごかったな、東京ゲームショー、人。
すごい。もう人ですね。
すごい、本当に。
過去最高でしたっけ？
毎年過去最高。なぜなの、あれ。ゲーム業界終わってないって証拠なんだな。
そうですね、まだまだね、お客さん見る限りはもう本当にすごい人数でしたので、
うん、
まだいけるんじゃないかなと。
そうです。
嘘なんじゃないかなと。
うん、そうそう。
うん、思うくらいに本当に人多かったですね。
私たちがですね、行ったのは東京ゲームショー4日間あるうちの3日目、一般日の初日ですね。
はい。
に、参加させていただきました。
うん。
で、僕らはですね、ちょっとぶっちゃけだし、ちょっとまあ特別扱いというかね。
そうですね。
まあ、VIP待遇だったので、
うん。
実は東京ゲームショー並ばずに、
はい。
10時開演にそのまま入っちゃったと。
うん、そうなりますね。
ねえ。
いいんですか？こう素性ばらしちゃって。
まあ。
一般じゃないね。
そう、僕ら一般じゃないっていうことがバレちゃうけども、
うん。
まあ、ね、ありのまま話そうと思ってさ、
なるほどね。
うん。だから、
わかります。
ね、首からパスケース下げて、スタッフっていうね。紐に書いたパスケースを下げて。
うん。
ね、ツイッターの方では写真載せましたけども。
はい。
名刺。
なるほど。
ね、パスケースに入れて。
うん。
もう、それはそれはメディアっぽい雰囲気を出しながら、ね。
堂々と入りましたね。
と行きましたよ。ね、一回他の人の写真を撮って撮影禁止の時にね。
はいはい。
撮ろうとしたら、いや、写真やめてくださいと言われて。
うん。
その後にその人が俺の名札の方を見てね。
はい。
メディアの方ですかって聞きましたからね、俺に。あ、違います
なんで入っていらっしゃ
るだってそれ撮る相手が名越さんだったんだもん。
いや、もう行っちゃえばよかったんですよ。
スタッフだって。
はい。見ればわかるだろうって。
名越さんにやられねえかな、俺。まあまあ。
はい。
東京ゲームショーの話題、これからもまあお話しするんですが。
うんうん。
まず皆さんが聞きたいであろう。
うん。
私たちが。
はい。
触れた。
うん。
実際に東京ゲームショーで触れたゲームに関して。
うん。
お話ししようじゃないかと。
そうですね。肝ですね。メイン。う
ん、まず。うんね、皆さんはこれを聞きたいんですよ。僕がブルニアンマンの写真いっぱい撮ったのって話じゃないんですよ。
そこも聞きたいけど。
いや、本当ね、ゲームの話聞きたいんだよ。
あ、そうか。そうですね。
そうそう。
うん。で、最初に、どこを回ろうかって話してたんですよね。
そうですね。作戦会議はね、何回か重ねました。
そうそうそう、うん。で、まあ最終的に、
うん、
もうここしかないだろうと。一番最初はもうここしかないだろうと。
うん。
お菓子食いながら。考えたわけですよ。
うん。
まあ、その答えがやっぱり、まあ、今回の TGS のメインとでも言っていいんでしょうか。
そうですね。
行きましょうか。
うん。
ビータですね。やっぱり。
プレイステーションビータ。
うん。
うん。
ここ触れるべきでしょう。やはり。
これはね。
うん。
僕ら、その特別入場口から入った人たちと、
うん。
TGS 一般人の方々は多分、先頭の方しか多分触れなかった。
うん。
かもしれない、
うん。そうですね。ちょうど、僕らの入り口の方が近かったんですよね。
うん。
ソニーさんのその、ブースの場所。
うん。
なので、もう開幕ダッシュですよ。
うん。
で、ずっと、やっぱり人が途切れなくて、
はい。
俺らでも、3、40分並んだもんな。
そうですね、一番最初に行ったにもかかわらずそうでしたね。
うん。で、多分それ以降ずっと入場規制みたいになってて、
うん。
よほどフィータのブースのあたりに張り付いてないと多分できなかったでしょうね。
あ、そうでしょうね、もう。うん、列じゃなくても、立ち見、遠くから立ち見もいたんじゃないかなっていうくらいでしたもんね。
うん。
うん、どこが列だかわからないみたいな。
で、ビータの数じゃ少なかったのかっていうと、そうではなくて。
うん。
結構な数、ビータ準備してましたよね。
いや、あったと思いますよ、あれ。
ねえ、それで、うん、ビータ触る列っていうのは、もうゲームが決められてて。
あ、そうそうそう。
この場所ではこのゲームとこのゲームとこのゲームとこのゲームできますよっていうふうにこう何個か入り口が別々にあって、
うん、
でさらにそこから枝分かれして各ゲームに並んでいくって形なんだな各ゲームに並ぶ形だったんですけども、
なるほど、はい、
うん、僕たちは並んだところがブレイブル
ー、はい、
ね、ビータで出るブレイブルーを触れることができる列だったので、
うん、そうでしたね。
うん、あともう一つ選択できるのがかまいたちの夜か、
はいはい、
かまいたちの夜かブレイブルーどっちか選んでくださいっていう列で、
うん、
まあグータラ君はブレイブルーと。
そうですね、やっぱりかまいたちの夜大好きで、
うん、
かまいたちの夜をやりたいんですけど、
うん、
やっぱりせっかくビータ触るんで、
うん、
まあ綺麗にね、動く画面が見たいわけですよ。
そうですね。
うん。そういうことで、ブレイブルー。正確にはブレイブルーコンティニュアムシフトエクステンド。
うん。
アークシステムワークさんがですね。
はいはい、はい。
立ててる、その、まあ、ビータで発売するよっていうゲームの整理券をいただきましたね。
2D 格闘ですね。
はい、そうです。
うん。やっぱり、僕もね、せっかくビータ触るのに、
うん。
テキストアドベンチャーでどうだろうってね。やっぱり、
ほんと出たわけですよね。
はてながら。そうそう。うん。で、列の中でも、
はい。
係員の人が来て、どっちのゲームやりたいですかって整理券配っていくんですけど、
はい。
かまいたちの夜の方がすごい番号、
あ、そうそう。
選ばれてて、
うん。
なんか、かまいたちの夜だったら十何人待たなきゃいけないんですけど、
うん。
ブレイブルーだったら6人ぐらい待てばいいっていう感じだったので、
うんうん、うん。
あ、ブレイブルーします、みたいな。
はい。
うん。感じで選んで、
うん。
で、まず最初にすぐビータのブレイブルーをできたかというと、まあ、そうではないと。最初にお姉さんが、
うん、
ビータの簡単なミニゲームを触りながら操作方法を覚えてくださいね、ということで。
うん。また一組でね。
うん、そうですね。
うん。
で、タッチパネルの使い方とか、ね。
うん。
ウータラ君とか、お姉さんに、すごいなんて言われながらやってましたね。
あ、そうです
か、ね。早いなんて言われて。
知らんがなと思いましたけど。
これ、うんうんうんってうなずいてたら目あったずっと。そうだよね、そうだよね。
美味しいとこ取りですよね。
美味しいとこを取り持っていっちゃいました。
そうそうそう、ね、タッチパネルを使った簡単な操作のミニゲームですね。
うん、
はい、やりましたし。
どうでした？グータラ君、そのタッチパネル。
あ、僕がやったミニゲームは、その画面上に数字が、一気に1、2、3と数字が書いた、丸い絵がですね、出てきて、それをまあ数字の順番にポンポンポンとタッチするゲーム。まあ、簡単なゲームなんですけど、
うん、
まあ普通でしたね。うん、まあそんなに、ね、感度とかそういう問題じゃなくて、まあこんなもんかぐらいの。
ああ、そうですか。
はい。
で、2箇所同時に押すとことかあったじゃない。
あ、そうそうそう。あれちょっとびっくりしましたね。
あれ、つまり、あれでしょ、DS とかではできない。
そうそうそう。
画面で、二箇所同時に反応を検知することができるタッチパネルってことだよね。
はい。
素晴らしいですね、あれ。
そうですね。
うん。
うん。あれは確かにびっくりした。お、二箇所 OK なんだと。
やるやないかと。
やるやないかと。
うん。
で、もうそれがもう1分ぐらいで終わっちゃうんですよ。ミニゲームがね。
そうでしたね。
そう、それですぐ生草さんと交換したんですね。うんうん、
とで、僕がやったのが、画面上になんかこう、お札というのかな、シールみたいなのがあって、
うんうん、
それを上から下にこうペリッと剥がすように。
うんうんうん。ああ、そうでしたね。
うん、ミニゲームで。札がこう1、2、3、4って書いてるんですけども、それを番号順に指を上から下にこうずらすと。
うん。
で、シールをめくっていくという。
はい。
まあ、これも普通ですな。iPhone 触ってるしな。
そうですね。
iPhone 触ってるからかもしれませんけど、やっぱスムーズはスムーズですよね。
うん、あ、そうでしたね。
さあ、で、そしてゲームなんですけども。
はいはい。
さあ、ここですよ。
うん。
まあ、ブレイブルーという作品自体は私やったことがないので。
ないんですか？
ないんです。グータラ君、やっぱり。
ないですね。
やっぱり。
やっぱりない。
やっぱりない。
どうぞ、先に。
ブレイブルーというゲームの良さというか、内容に関してはあまりお伝えすることはないんですけど、
うん。
やっぱりその、ビータですよね。
そう、ビータ。
ビータのね、とりあえずまず、液晶。
有機 EL でしたっけ？なんかそんな名前がついてる液晶ですね。
うん。
うん、
とんでもなく綺麗。
これ、びっくりした。
これ、とんでもなく
綺麗。とんでもなく綺麗でしたね。
うん。
本当に。
ね、ブレイブルーはその、ドットで描いた 2D のゲームなので、
うん、
特にやっぱ綺麗さっていうか、うん、細やかさが、ね、伝わってきましたね。うん、
いや、本当に綺麗ですよ。びっくりしましたもんね、本当に。コンパニオンさんが前にいて、
うん、
あの、まあ、こういう操作方法ですって教えられてるんですけど、
うん、
もう教えられてるよりも何も映像が綺麗すぎて、
うん、
もうそっちの方に目がいってましたもんね。
もう完全に説明聞いてませんでした。
聞いてませんでした、僕も。
うん。
あ、こんなに綺麗なんだと。
うん。
うん、思ってびっくりしましたね。
あ、じゃあ液晶をまず今語りましたね。
はいはい。
じゃボタン系どうでしょう。
うん、あ、ですね、
うん、
PSP、まあ、あの、ビータの大きさは、そんなに PSP よりちょっと小さいんですかね。
ね、横は短いというか小さいんですけど、
はい、上はちょっと長い。
縦のサイズはちょっと伸びてますね。まあ、液晶画面の大きさとか、
うん。
そうなんですけど、どちらかというと、もうちょっと球体に近づいた感じですね。
あ、そうか。
うん。
うん。確かにそれはもう握ってすぐ分かりましたけど、全然違和感なかったですし。
そうですね。
はい。あとは、あ、気になったね。やっぱりボタンが小さいかな？
それ。それなんですよ。
うん。全体的にボタンが小さくなってましたね。
うん。
うん。
プレイステーション系で言うと、丸、×四角、三角？
はいはいはい。
それがね、極端に言うと、3DS のボタンぐらいちっちゃいんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、3DS もちっちゃいんですよね、うん、ボタン自体が。
ははは。
うん。で、十字キーが、
うん。
今までのプレステ系の十字キーと違うと。
うんうん。
もう、あれでしたね。全部、くっついた状態というか、それに切れ目が入ってる形でしたね。
ああ、そうでしたっけか。そこ覚えてないですね。うん、
円にバッテン書いたような形の、
はいはい。
切れ目の入った十字キーでしたね。
ああ。あ、じゃあ、まあ、斜め入力は入れやすくなったみたいな。
そうですね。
うん。
はい。
あ、それから、あのボタンは気になりましたね。スタートとセレクトかな？
はいはいはい。
あのボタンがですね、
うん、
右下の方になったんですよ。
うんうんうん。
並んで。
そうですね。
はい。上の方に、バツ丸、三角、四角があって、
うん、
その、ちょっと左下に、右アナログスティックがあって、はい。そのね、もうちょっと右下に、スタートボタン、それからセレクトボタンがあったんですけど、
うん、
このボタンがかなり小さくなってまして、
うん、
×丸三角四角のボタンを押してるときに、間違って触れないようにだと思うんですよ。
うんうんうん、
押さないように、親指の腹の部分で、
うん。
うん。ですけど、あれはもうだいぶ本当に小さくなって、ね、意図的に本当に押さないと無理になってましたね。
しかもボタンがフラットの状態になってるので、
うん。
ちょっと出っ張ってないんですよね。
そうですね、本当に平面のところについてるっていうような感じはしましたね。
うん。うん、あれはゴミ溜まるぜ。
もうケース必須ですよ。
ケース必須だな。
ケース必須。
間違いなく。
間違いないですね。
うん。で、あと、アナログスティック。
はいはい。
これがね、どちらかというと、今までの PSP、のアナログスティックや 3DS のアナログスティックと違って、もう完全に突起してる感じですよね。
あ、そうでした。
ちょこっと出てますね。
うんうん、出てる。
うん、山になってね。
うん。
なんであれ折れるっていう可能性もありますね。
まあ、そうですね、折れる。
使って折れるというよりかは、 どこかに引っかかっちゃってパキとか、
あ
って感じのアナログスティックの形状になっちゃってますね。
うんうんうん、
今の PSP なんかは引っかかってもそんなに大丈夫そうですけど、
はい。
あのアナログスティックに関しては、なんかちょっと安っぽさも感じるぐらいの。
あ、そうでした。僕はそんなに違和感なかったですけどね。
あ、そうですか。
うん。
今までのプレステ3のコントローラーとか Xbox のコントローラーのようなスティックですね。
うん、あ、そうですね。そ
んな感じ、うん、斜めにこう倒したりできる。
うんうん、
スティックと。
はい。
で、なんか、インターネット上では、その、右側のアナログスティックが、
うん、
通常のボタン触ってると触れちゃうみたいな、ことを書いてたんですけど、気になりませんでしたよね。
はい、いや、全然大丈夫でしたけどね。
ねえ。
うん。
よほど触る人が、こう、指を倒して、ボタンを触る人とか、親指がとんでもなくでかいか、みたいな感じなんでしょうけど。
うん。全然問題なく大丈夫でしたよ。
うん、重量もそんなに違和感ないでしたね。
ああ、もう覚えてないくらいでしたんで、本当に自然に溶け込みましたね。うん、
PSP よりちょっと重いかなぐらいには感じたんですけど。
うん。
うん。あとは、ボリュームとかスイッチ。
はい。
に関しては、はい、あの、PSP でいうランスイッチがある場所ですね。
うんうんうん。
上面についてましたね。
ああ、生草さん見てるなぁ。
見てきたよ、ちゃんと。
全く見てないっすね。
そうそう、俺スイッチこれどこだみたいなね。
ああ、そうか。
そう探したら、
はい。
うん、上にありましたよ。
上ですか？
そうそう、しかもあの、デジカメのスイッチみたいなね。
うんうんうん。
ちょっとあの、ポチッと押すだけのタイプ。
はいはいはい。
だからもしかしたら、あれがなくなったのかもしれないよ、スリープが。
マジで？
押すだけでスリープなんのかな？長押しで消える。
長押しで消えるじゃないですかね。
で、ポチッと押すとスリープみたいな感じかな。
うんうんうんうん。
そうかそうか。
いや、わかんないですけど。
なんか、誤作動ありそうだな。
あー、そうですね。バッグ
の中で奇跡的に本の角とぶつかって、みたいな。
まあ、あの、ロックあるでしょう。
あー、ロックなー。見るの忘れたな、うん、それ。
多分あると思いますけどね。
キーロック的なね。
はい。
それからケース買ってそこを塞げみたいな感じなの。
ケース必須じゃないですか。
あとね、俺これ確認するの今頃だって忘れててなんですけど、ソフトってどこに入れるのかな？
ソフト？
うん。
内緒ですね。
俺らがもう内緒にしちゃうの？
そうですね。それだとお楽しみにみたいな。
また見てね、お楽しみに、みたいな。これ見るの忘れたわ。ごめんごめん。
はは、簡単だな。
もうブレイブルーのあの画面の綺麗さにもう驚いちゃってね。そこまで見れんかったわ。しかもなんか綺麗なお姉さんがさ、
はい。
微笑みながら俺のプレイを見てくれるわけよ。
なるほど。
あのね、説明しながらさ、
はい。
もうそれに緊張しちゃってさ、
うん。
ビジネス緊張するわけよ、俺。
なるほどね。
なので、なんか他見る余裕なかったっす。
はい、わかりました。
はい。
まあ、体験で。で、まあ、ブレイブルーの内容についてはね、僕らあんまりブレイブルーやったことなかったんで。
うん。
まあ、その映像の綺麗さのみということで、ご了承くださいというか。
はい。
うん。まあ、それでまずね、うん、メインのビータクリアですよ。
はい。私たちはね、ビータだけを触りに行ったわけじゃないんすよ。
そうそうそうそう。
話題作あったじゃない、あれが。
あったね。
ねえ、早速ね、ビータを触った後。
うん。
じゃあ次何すると、二つ目。二つ目？
二つ目。二つ目。
二つ目何触ると。
はい。
あれしかないでしょ。
もうあれだけですよ。
あー、リズム回答はあるでしょ。
なんで？
もうあれですよ。会場回ってる途中で、これもうすぐやれそうだし、これやろうぜ、み
たいな。はい、そうですね。セガさんからのリズム回答 R、皇帝ナポレオンの遺産。
これ 3DS。
はい、リズムゲーですね。
うん。これね、うん、ただその現場に行ってすぐ触れるからだけじゃないんですよ。
生草さん前からね、お話ししてましたもんね、少し。
リズム回答 R の音楽がすごくいいんですよ。
うんうん、
ちょっとルパンっぽい曲だったりだとか。
うん。ああ、あったあったな。
うん、するんですけど、その基本的に本 セクションを使ったような曲が多くて、
うん、
まあそこで僕にピンときただけなんですけどね。
いやでもありでしょ、ありです、
うん。そうそう、生楽器が好きな人なんかはね、
うん、
いいと思いますよ。
はいはい。
リズム回答 R、まあビジュアル的にはすごくレベル5のアントン教授みたいな。
そう、間違えましたから、僕、むしろ。
レベル5みたいなこと言ってましたもんね。
はい。聞かれてたらまずかったですよね、むしろ。
そうですよね。
そうですよね。
けどね、アントン教授に激似です、
うん。ですよね。
うん。で、犬なんかは、
はい。
バウにそっくりですね。
わかる人いるのかな。
バウ、昭和か。
昭和です、ね。
昭和のアニメか。そうか。
でもういましたしね、
うん。そう、バウいましたね、完全にね。
はい。
で、まあ、内容のゲームの内容なんですけど。
うん。
シンプル操作ですよね。タッチペンで。
うん、本当に。うん。
ね、上下に、こう、スクラッチしたりだとか、ボタン、十字キーと A を交互に押していったりだとか。
うん。
他にも、ジャイロを使った。
うん。
操作があったんですが、ジャイロっていうのは傾きセンサーですよね。
はい。
あれがちょっとな、難あったな。
難ありましたね。
うん。
うん。
3D で画面見せたいくせにさ、
はい。
ジャイロで画面動かさせるもんだからさ、はい、結局画像がよくわかんねえじゃないか。
酔うよね。
そう、酔う、酔う、あれ。しかも、ジャイロの感知が、あんまり良くないっていう。
良くなかったっ
すね。タイミングに合わせてこう傾けるって難しいよな。
いや、難しい。だからむしろ後半ちょっと早めにやってましたね。
あえてね。
はい。
ジャストのタイミング。
じゃないと無理でしたもん。
うんうんうん。
うん。その設置されてたのが、そのプレイアブルが20台ぐらいですかね。
うんうんうん。
うん。あって、まあ結構本当にあまり並ばずにすぐやれたんですけど、
うん、
まあ、ストーリーモードとミニゲーム集みたいなのが一番最初にあって、
うんうん、
でも僕はミニゲーム集選んだんですよ。生臭さんどっち選びました？
僕もミニゲーム集だけやりましたね。
あ、やっぱりですか。
うん。
そうですね、それをなんか4つ、5つくらいでしたっけかね。
5つかな、
うん、?5 つか。うん、あって、そうですね、先ほど生臭さんがおっしゃったように、スクラッチするタイプ、上下にスクラッチするタイプ、それからボタンを押すタイプ、
うん、
あとはやっぱりジャイロ。
うん。
うん。とかがあって、まあ、なんか全部やるまで体験しても OK みたいな感じでしたよね。
そうでしたね。そのままクリアするまで OK でしたね。
はい、そう。あ、すいません。あの、時間ですけど、みたいなのはなかったんですよ。実は。
う
ん
う
ん、
あ、そうでした。
はい。全部クリアして満足したら、それを見た店員さんじゃないですけどね。
うん。
人が声かけに来るみたいな感じだったんで。
うんうん。
うん。結構、ま、満足はしましたね。プレイアブルの中では。
うん。
いやただ、ゲーム性はね、生草さんにお任せして。
まあ、あの、目新しいことはないですよ。リズム回答 R ね。
はい。
うん。
うん、だから生草さんの、あの、その、例えば曲がいいとか、
うん、
そういうところで引っかかるべきゲームなんじゃないかなと。
そうですね。あとはストーリーとアニメーションがどれだけ綺麗かな。
あ、そうか。う
ん、あの、一つね、これだけは褒め、うん、で起きたい。
一つだけですか。
あの、あ、音楽の他にね。
あ、はい。
もう一つ褒めておきたいところが、
うん、
あの、3DS の特徴である 3D 立体視。
うん。
これがね、今まで出てた 3D のゲームよりもはるかに綺麗になってる。
あ、そう、だいぶ消化されてましたね。
かなり見やすくなってましたね。
うん。うまくなってた、なんかその 3D の表現っていうんですか、
うん、うんうんうん。
使い方っていうんですかね。うまくなってた。
その、前までだったらレイトンでもさ、そんなに動くものじゃない 3D でも目がチラチラしてたのに、
うん、
リズム回答 R は、まあ、リズムに合わせてその、なんていうんですか、背景が流れたりだとか、
はい。
あの、キャラクターが、こう、動いたりっていうのがあるんですけど、
うん、
そんなに疲れなく見れたのよね。
なるほど。
俺はもう 3D 画面、最後までずっとオンしたままでいけましたし。
はい。
うん。これはあの、かなり綺麗になってるので。
うん。
これからもしかしたらどんどんメーカー側が 3DS の開発進んでくると。
うん。
あの、ちらつきとか見づらいっていうのは だんだんなくなってくるのかもしれないな。
かもしれないですね。
うん、ちょっと 3DS のね、うん、明るい未来が見えた気がしました、この、リズムカイトワールの動画っていうか画像で。
なるほど。
うん。
うん。あれで良いやつはいないですよ。
うん。そうだな。
はい。
ウドラ君もあれでしょ？ 3D スイッチはもう完全にオンにしたままで。
もう最初からね。もう 3D もうオンして。
うん。
で、スクラッチ、一面がスクラッチなんですよ。
そうですね。ダンス踊るやつですね。
そうです、そうです、うん。4回スクラッチしてオフにしましたね。
ダメだったか。
ダメでしたね。
やっぱダメだったか。
おえーみたいな。
ゲボラーみたいな。そうか。
はい。3DS を守ってきましたね。
これ実際さ、3DS って何がいやらしいって、
うん、
PV 見ようが、プレイ動画見ようが、3D よくわかんないですよね。
うん、
実際本体とソフトを持って触ってみないと、
うん、
この綺麗さとかも分かんないと思うので、
うん、
お前らは全員買えばいいと思う。3DS 本体と、リズムカイト R。
高くつきますけどね。
高くつかないよ。だって本体1万5千円だもん。
まあそうですけど。
うん。だってモンハンも出るんだぜ。
そうか。
モンハン4も DS だぜ。
次行きますか。
はい。次行きましょう。
はい。
さあ、その次。
うんうん。
触れたのが、ストリートファイター。
はい。かっこいい、なんか。はい。
格ゲーですよ。
そうでしょうね。うん、びっくりした。
そうだね。これでアドベンチャーだとびっくりした。カプコンの。
クロスでかかる。クロスなんて。そこでか、みたいな、
ね。3つ作品被ってたみたいなね。
そう、そうです。でよりによって真ん中取ったみたいなね。はい、並びましたね。
はい。もう情報もだいぶ出てるんですけども、
うん、
ストクロってなんじゃっていう人は、ストリートファイター2とか、ね、カプコンで出てる格闘ゲーム、有名な。
うん、
まあ、ストリートファイター4で盛り上がってますけども、
ストリートファイター4ね。
ね、アーケードエディションと、
はい、
あと、鉄拳。これはコナミの、はい、
うん、
ね、伝統の格闘ゲーム、3D 格闘ゲームですけども、
はい。
まあ、これが、コラボレーション。
うん。
っていう作品なんですけども。
うん。
まあ、ストリートファイタークロス鉄拳に関しては、
うん。
ストリートファイターよりのシステム。
そうでしたね。
うん。
うん。
今度、鉄拳クロスストリートファイターが出るんですけど、そっちは多分、鉄拳側の方に。
え、あ、そうなんですか？
そうそう、どっちも出るんですよ。
あ、知らなかった。
うん。
へぇー。
で、こっちはまあ、カプコン側が作成してるので、まあ、ストリートファイター2に近い、まあ、ストリートファイター2っていうか、ストリートファイターに近いシステムなんですが、まあ、早速、プレイした感想。
はい。
さあ、グダクどうだい？
あ、その前にブースが、何でしたっけ、ねぶたみたいになっててかっこよかったですね。
そうでしたね。これ写真撮りましたよ。
ああ、そうですね。それもアップしたいですね。
ああ、これアップしますよ。
うん。で、10台ぐらいあったんですかね、プレイアブルの。
もたて奥にもね。
あ、そうでしたか。
奥の段に上がったところも、
あ、
表と裏でもさらにあったからね。
あ、そうか、そうか。
うん。
おみこしの上の方みたいな感じ。
そうそうそうそうそう。
階段状になってましたもんね。
うん。
なんか15ないし20ありましたかね。
20近かったかもな。
うん。で、2人1組。
うん。
で、まあ、対戦形式でやらせてもらうんですけど、うん、まあ、もちろん、アケコンですよ。
マッドキャッツのね。
マッドキャッツのね。
ああ。
重量感のある。
そうそうそうそう。
はい、ケースでやりましたけど。
うん。
まず、絵柄が濃いんですよ。うん、まあ、そこは動画を見ていただければわかるんですが。
バタ臭くなってちょっと顔。
そうそうそうそう。影が濃いんですよ、ね。で、まあ、やってみた感じ。
うん。
まあ、まだね、開発中だったんで。
うん。
ね、いろいろと、ちょっと気になる点は、もちろんありました、正直。
うんうんうん、うん。
まあ、ゲージのインターフェースがかっこ悪いなとか思ったりとか。
あ、そうでしたね。ただバーでしたね。
そうでしたね。あと、まあ、それが溜まりづらかったので。
あ、そう、溜まりづらかったな、
そうそうそう。だから、ストリートファイタークロス鉄拳の、独特のそのシステムっていうんですかね。
はいはいはい。
仲間と、こう、一緒に、ポコスカやるみたいな、そういうところが見れなくて。
うん。超必殺みたいなね、ウルコンとか。
はい、そうそうです、そうです。
うん。
仲間と仲間のウルコン一緒にやるみたいなやつとか、
うん、
あと、何でしたっけ、パンドラっていうシステムがあって、
はいはいはい。
うん。なんかそれもね、あのゲージ3つ使うんですけど、なかなか思うようにうまくいかなくてですね、
うん、
その全部のシステムを楽しむ前に、確か、持ち時間7分でしたっけ？
7 分でしたね。
そうですよね。7分がですね、あっという間に終わってですね、あの、浴衣じゃないですけど、何ですかね、あの格好。
ハッピー。
ハッピー、そうですね。水着の上にただハッピー被ってるような女の人ですか。
うん。
コンパニオンさんに、すいません、もうお時間なのでと、声をかけられてですね。
うん、
で、まあ、あの、手拭いをいただいて、ゲームオーバーですね。
あのね、
はい。
バカだなと思ったのがさ、
はい。
二人とも、なぜか、ね、その新しいシステムを試さずにさ、
はい。各
キャラクターの基本モーションをさ、確認しちゃってさ、
そうそうそう。基本モーション確認。バカですよ。
バカだよな。長飛一回も使わずに終わったもんな。
そうそうそうそう。お互いいきなり始まった同時に距離開けて、弱中距離確認しよう。
しかも俺なんて、なんの変哲もない、あの、竜とアベルしか使わない。
そうそうそう。なんで、なんで知ってるキャラ選んだんだ。そうですよ。僕一応あの、クマと。
うん。
それから、あの、ストリートファイターじゃなくて、ファイナルファイトか。ファイナルファイトですね。
ポイズン、
はい、あ、そうそうそう、ポイズン。
うん、あいつか。
はい、あいつ選んでやりましたけど。いや、まあ、それだけですけど。
ストリートファイター4と比べて、
うん、
攻撃のスピードがすごく速いんですよね、テンポが。
あ、速いですね、テンポ速いです。
あの、ぶっちゃけマーブルでしょ。
まあ、マーブルまで行かないにせよ、確かにちょっと似てるところはありましたね。あの、キャラチェンジとか。
うん。
うん。
で、あの、キャラ攻撃しながらキャラチェンジとかできたりするんですけど。
うん。
で、完全に浮かせてからまたさらにコンボみたいなね、できるんですよ。
うん、うん。
なので、あの、ボタンの忙しさで言ったら本当にマーブルに近いですよね。
まあ、確かに、匂いはしましたね。
うん。あの、スト4みたいなあの、一撃一撃を確実に当てていくというよりかは、
うん、
あの、浮かしてコンボバカバカと叩き込むみたいなね、
うん、
のスピーディーな展開ですよ。
うん、
なので僕の反射神経ではちょっと無理かなと触った感じね。
でもなんかあれからかなりまたキャラいろいろ増えていくらしいので。
そうみたいですね。
うん、やっていきたいですね。
あと、超必殺っていうかそのウルコンっていうんですかね。
うん、
そういう技がちょっと出しやすくなってましたね、コントローラーの、その、技の入力が。
ああ、そうでしたね、コマンドがもう。
波動とかだとね、うん、波動拳2回とか、
うん、
竜巻2回でしたけど、
うん、
波動拳にボタン3つだけで OK みたいなね。
うんうん
うん。うん、なのでやっぱり、まあお祭り騒ぎのキャラのいっぱい出てくるゲームですし、どちらかというとやっぱり爽快感を前面に出した感じなんでしょうね。
うん、
これもね、さっき、ねぶたの写真撮りましたよって言いましたけど、
はい。
実際プレイしてる、カプコンの人たちがプレイしてるものを、iPhone で直撮りしたやつありますので、
うんうん。
これも動画載せておきます。
なるほど。
うん。YouTube とかにアップして、あえて。
ああ、なるほどね。
はい、ね、植林させますんで。ぜひぜひ、気になる人は見てみてください。
はい。
はい。さあさあ、それから、
うん。
最後。
ああ、最後、ああ、そうですね。
うん。まあ、つまり4つしか触ってこなかったってことなんですけど。
バレちゃった。
これも話題作ですよ。
うん。
ドラゴンズドグマ。
触っちゃった。
触っちゃった、私たち。
うん。
正直ね、
はい。
ドラゴンズドグマ、情報が出始めた頃は、
うん。
実は私ね、なんかがっかりっぽいなと。
うん。
がっかりな雰囲気持ってんなって言ったんです。
まあ、そうですね。そういう話をし、話しましたね。
で、なんか、オンライン要素もないし、
はい。
なんだよ、これ、一人用解放みたいなね。
うん。
お話ししてて、それ以降、まあ、いろいろと続報を見てると、なんかちょっと期待値は上がっていると。
うん。
いうこともあり、
うん。
まあ、触って、並んで触ってみたわけですけど、
うん。
これ、面白いな。
ブンズドグマ。
触ってみて初めて分かったと。
分かった。
うん。
なんかビジュアル的なものであったりだとかは、
うん、
すごい風景の明るいデモンズみたいな感じでね。
わかりやすい。
うんうん。ね、すごく光の明るいところで戦ってるデモンズみたいな感じなんですけど、NPC がね、本当に頭良くて、
うん、
もうそれぞれキャラの職業に合った戦い方してくれるんですよ。
あ、そうでしたね。
これシナリオ2つ選べたんですけど、プレイアブルでは。
はい。
ダンジョンと平原で戦うみたいなね。
うん。
平原で戦うのはグリフォンを倒せみたいな感じだったんですけど、
うん、
なんかナイト、あれですよ、俺のナイトとか、なんかグリフォンの頭にこう、わーって掴んってね、
はい、
空中からこう叩き落としてましたよ。お前も墜落して死ぬんじゃねえのかとか思いつつ。
なるほどね。
うん。で、主人公はナイフ、ダガーと、
うん、
弓の使えるキャラだったんですけど、今回操れるキャラが。
はいはい。
なんかね、味方が言うんですよね。今、矢を撃てば、グリフォンが落ちるかもしれない、みたいなね。
あ、そうそうそう。ひっきりなしになんか喋ってましたね。ね、
そうそう、もう見る余裕ないですけどね。
うん。そう、音声ではなくて、左の方にね。
うん、チャットみたいな感じで、ね。
そう、チャットみたいな感じで、今、こうこうこうしてますとか、助けてくださいとか。
うん。
うん。今、ね、炎をつけました、あなたの武器に、みたいな。
そうそうそうそう。
うん。
それがね、なんか孤独感を、ちゃんとこうフォローしてくれるよね。
フォローか。
フォローしてくれる。だからもうちょっとさ、
はい、
コンピューター的な動きしたりだとかすんのかなと思ってたんですよ。
うんうん。
思いのほかね、いろいろと試してやってくれる。
そうそう、自然でしたね。
ねえ。
うん。
あれ面白そうですね。
なるほどね。
うん。で、操作方法もそんなに複雑じゃないですし、
うん。
攻撃も、小攻撃、大攻撃みたいなのかな？
そうです。
で、それに、LR のボタンどっちか押しながらボタンを押すとこの必殺技みたいな。
うんうん。
うん。で、体力回復するときは、十字キーの上とか下とか押すと、ヘルプって出てね。
はい。
魔法使いがこう緑色のオーラをまといながら、こちらに来なさいみたいな感じでね。
うん。
突然、魔法唱えるわけですよ。
なるほど。
で、そのそばにいて体力回復と。
うん。
うん。なんで、いまいち面白さが伝わってない感じじゃない
か。いや、でも、そうですね。予想以上に面白かったですよ、本当に。僕も、フィールドのグリフォン、空を飛ぶやつですね。
うん。
と戦ったんですけど、
お
独特の重さ？キャラの重さ？
うん。
デモンズと、まあ、デモンズと比べること自体ちょっとおかしいんですけど、
うん。
爽快感もしかもありましたしね。
妖芸特有の重さがないよな。
そうそうそう、そういうことですね。
うん。
うん。ジャンプして、そのね、ボタン連射するだけでも、なんか綺麗に、こう、ズバズバズバズバっと。
うんうんうん。
かっこよく決まりますし。
モンハンの双剣みたいな感じ。
そうそうそう、そう、
ね。なんとか切りみたいな感じ、うん。アシュラ切りだったっけか。
はい。
ザバザバザバザバザバって切るのあったね。
うん。それからね、グリフォンがその空から落ちて地面でバタバタしてる時には、うん、なんかしがみつくっていうボタンをこうグッとね、うん、押し続けると、
うん、
グリフォンにガッチリ掴んでも背中やら羽やらもうザックザックでもう刺し続けるわけですよ。
うんうんうん。
うん、あれとか面白かったですね。
あとね、なんか落ちてきたらグリフォンね、頭を狙えば有効ですよみたいな。
そうそうそうそう。
言ったりするしな。
うん。グリフォン左回りになって転げ回ってましたね。
ああ、そうです、そうです。火の矢を打てばね、
う
ん。
そうそうそう。それで僕らが並んだのが360の方だったんですよ。
うん。
プレステ3の方でもあったんですけど、まあプレステ3が150分待ちでしたっけかな、うんうんうん、確か。
そのくらい待ってたね。
うん。で、まあこれを言ってしまったらどうかと思うんですけど、マイクロソフトさんのブースにたまたま通って、
うん。
たまたまチラッと見たドラゴンズドームが40分でやれると。
うん、
なるふきゃないという感じで並んで。
そうですよね。
はい。やったんですけど、
うん、
で、クリアしちゃうと、はい、お疲れ様でした、みたいなね。
うんうん。
声かけられちゃったんで、もうちょっとね、ゆっくりやればよかったなと思いましたね。
なんかね、いろいろと試せばよかったよな。
そうそうそう。 ガチで殺しにかかっちゃったんで。
ガチで1秒でも早くみたいな感じでやっちゃったからね。あっという間に終わってしまって。
そうそうそう。もっといろいろ見ればよかったんですけどね。あれはちょっと残念でしたけど。あ、面白かったですね、本当に。
これ本当ね、本当にやるつもりで並んだっていうか来たわけじゃなくて、マイクロソフトブース見に来たらちょうど空いてたっていうくらいでやったので、
そうそうそうそうそう。
さらに面白く感じたところがあるかもしれない、
うん。うん。ただやっぱりあそこまでやったらオンにしてくれよって僕は思っちゃいますね。
オン要素であれやれれば最高なのにな。
そう。なぜオンじゃないんだと。
やっぱ動機の問題なのかな。
でしょうね。あそこまでやっぱり、ね、うん、軽快な動き、ね。うん。まあだからこそあんだけ軽快な動きできるんでしょうけど。
うんうん。そう、うん、さっき、まあ、デモンズと比べてもっていう話だったんですけど、
うん。
例えばドラゴンエイジとか、
はい。
トゥーワールド、
うん。
2とか、あっち系のゲームよりもアクション性高いですからね。サクサク動きますし。
うん、そうそう。
うん。
うん。動かしてて楽しい。
そうそうそう。
うん。
なのでやっぱり動機は難しいと思うんですが、
うん、
オンなしでもオフラインの一人用でもアクション要素が高いと思うので、
うん、
楽しめるんじゃないかなと思った作品でした、
うん、はいはい
はい、
うん、
以上の4本、
うん、
生グラジオでは触れてきたわけですけども、
うん、
決してね、なんかのらりくらりこう休みながら行ったわけじゃないのよ。
頑張った方よ。
正直、一回しか休憩してないわよ。会場から。
うん。
ねえ、お昼ご飯食べただけよ。
そう。あと、動きっぱですからね。
あと、ずっと動きっぱで人混みに揉まれて終わっただけよ。
うん。
うん。
だからこれは検討したなと。
そうそう。
行って、
ね。
ね。行っていただきたいところです
よね。皆さんね、ぜひぜひ東京ゲームショー行くときはね、
うん、
僕らの4本をぜひ超えるぐらい頑張って、
そう。
いただければ。
しかもなんか全部ね、大きいタイトル、ね、遊ばせてもらったんで。
うん。
うん、本当に、まあ、頑張ったなと思いますね。
人気ゲームの並びは半端じゃないね。
あ、そうでしたね。うん、まあ、モンハンしかりね、うん。うん。あと、ファイナルファンタジー
32。うんうん。
うん、とか、うん、いろいろありましたけど。
うん。
まあ、かなり並んでましたね、やっぱり。
そうですね。
うん。まあ、そういった思い出の話は、
後半。
この後半に。
うん。
ということで。
お話ししたいと思います。
うんうん。
ということで、
はい。
私たちが東京ゲームショーで触れたゲーム4本。
うん。
お話しさせていただきました。
はい。
はい。後半。
うん。
後半はですね、ゲームの話というよりも、東京ゲームショーの思い出。中心にちょっとね、
うん、
お話ししていこうかと思います。
うん、
まあ、とりあえず、東京ゲームショー。
はい。
まあ、何回も言ってますけど、人がすげえと。
そうですね。もう何回も言いたくなるぐらい人すごい。
もう、思い出それしかないぐらいですよ。
思い出せば人混みみたいな。
人混みみたいなね。
うん。最初良かったんですよ。
いやね、僕らのね、10時頃なんてのはもう、なんだこれぐらいかよとか言ってたもんね、実際。
そう。朝一、あれじゃないですか。両国からスタートして。
うんうん。
で、国技館の太鼓で目を覚ましてね。
そうですね。トントントントントントントンみたいなね。
うん。で、それでね、本当に現場っていうか、その、幕張メッセ行くまで、
うん、
あ、こんくらいだったら全然問題ないなと。
うんうんうんうん。
余裕でしょうと思って、しかも入り口がね、僕ら別のところだったんで。
そうでしたね。
全く問題ないまま、ね、10時スタートで、うん、まあ、入ったわけですよ、幕張メッセの中に。
うんうん。
そしたら、もうね、次から次へと。
うん。
まるで、ね、なんていうんですかね、運河のごとくですか。
うん、うん。
もうひどかったですよ。
時間が経つにつれて、ほんと人口密度がどんどん増していくのよね。
うん、昼頃なんかもう最悪でしたね。もう
終わってたな。
終わってた。
本当
に。うん。波になってたね。人工的な波になって
た。ぐーたらくんとね、その一回、はぐれたというかさ、
うん、
俺がちょっと CD 欲しいからちょっと、並ぶわ、ってぐーたらくん、じゃあ他のとこ見てきますって言ったっきりね、
うん、
お互いしばらく会えなかったもんね。
あ、そうでしたね。
うん。
電波もダメで。
そうそう。
なんかね、
もう。多分ね、回線が混雑しちゃって、
うん。
あれだったんだろうな。パンク寸前だったんだろうね。
うん、あと建物の中でしたしね。iPhone ちょっと弱かったですね。う
ん、au とかも電波3本だけどダメだったもんな。
ああ、そうだったんですか。
うん。
まあ、あの人数は、ちょっと、ね、きついでしょ。うん、で。
みんな一斉にやっぱ携帯触るからさ。
はい。
うん、
もう立ち止まれなかったですもんね。
あの、もう人の波に逆らえないしさ。
そう。
うん。
もう流されるがままでしたから。
そうそう、あの、本当に人についていくっていう感じでしたよ。なんか、いろんなブースを横目で見ていくツアーみたいな感じ。
触れてはいけませんみたいな。
で、あとね、
はい。
やっぱ至るところでいろんなイベント、例えば公開の、なんか、収録してる、番組なんか多分ゲーム系のやつなんでしょうけど、やってたりだとか、
うん、
各企業ブースのステージがあって、
うん、
そこでなんかね、それこそさ、最初言いましたけど、名越さんが、
ね。いましたね。
ゲームの話したりとか。たまたま、うん、
してたしてた。あ、名越さん、生名越さんだと思って。
そうそう。
ちょうどバイナリードメインでしたっけかね、うん、やってたところですね。で、後ろの背景にドドンとでっかい、ね、画面で、龍が如くスタジオ。ダダンってね。
そうそうそう。
うん。後ろ背景真っ白でよかったですよね。
あれ黒だったら名越さん見えなかったよ、多分。
名越さん来てたかどうかわからないです。声だけ聞こえるけどどこだみたいな。
名越どこにいるんだいみたいな。ジョークをやめてくれよ、みたいな。
ゲストで名越さん登場でーすって言ってもね、いつまで経っても出てこないから、あれと。もう出てました、みた
いな。実はスクリーンと一緒に同化してました。
保護色
ね。あの、けど、名越さんね。
はい。
今散々黒い黒いって言いましたけど。
うん。
もうあれでしたね。黒くなりすぎて、焼きすぎてね。
うん。
焼け焦げてましたね、顔。色がね。
あ、赤さびてたな。
ちょっと、色合い悪かったもんな、顔の。
疲れてるんでしょうね、やっぱり。
うん。あと、焼きすぎなんじゃねえの、やっぱり単純に。
まあでも、名越さんはね、あの、撮影禁止だったんで。
そう。撮んなかったんだけどな、うん。やっぱ生グラジオ的にはさ。
はい。
名越さんでしょ。
名越さんでしょ、やっぱりね。
名越さん、桜井さんでしょ、生グラジオといえば。
そうですね。
うん。
うん。ただ撮影はちょっとダメだったんでね。
ねえ、グータラ君もね、名越さんに会ったら名刺渡すって意気込んでたのにね。
そうそうそう。かすりもしなかったですもん
ね。よかった、会わなくて。
下手なことしなくてよかった。
下手なことしなくてよかった。
そうそう、そういうのもありましたしね。
うん。
うん、
他にこう、なんか、くーたらくん、グッと来たようななんかありました？
あ、僕が一番グッと来たのは、うん、やっぱ、ストリートファイタークロス鉄拳の待ち時間の時ですかね。
うんうんうん。
まあ、僕ら、入場してすぐ、パスケース、名刺という名のパスケース、偽スタッフをですね。
そう、偽スタッフ帳ね。
そう。首にかけて、
うんうん、
まあ、生グラジオとドンとすぐ分かるようにして、まあ、歩いてたんですけど、
うん、
で、まあ、スリートファイタークロス鉄拳の時に、まあ、待ってるナウみたいな、
うん。
で、やり終わった後にですね、
うん、
生草さんが声かけられてたのかな？
そうです。
うん、トントンって、で、おなんか、生草さん知ってる人いたのかなとか、
うん、
どうか、ね、一緒になったのかなと思ったら、
うん、
まさかのリスナーさんですよ。
まさかのね。
びっくりした。
これ本当にさ、
はい。
もう嬉しすぎてさ、
気取りましたよね、僕
ら。気取ったけど、みたいな。志村けんみたいになって、なっちゃったものよ、これ。
なっちゃった。
うん。
そう、まさかのね、どういうふうに声かけられたんですか？
生草さんですよねって声かけられたのかな？生グラチオさんですよねって声かけられたのかな？で、
はい。
で、いつも聞いてますって言われたんですよ。
おー、はい。
で、わってなって。
はい。もう志村けんも大体。
ね、ねってなって。
はい。
で、もう、こっちも舞い上がっちゃったんですけど、
はい。
どうやらその、声かけてくださったリスナーさんも、
はい。
舞い上がっちゃってたらしくて、ツイッターでね、その後、ありがとうございましたっていう話したら、
はい。
もうお互いが舞い上がっちゃって、もう何喋っていいか分かんなくて、俺名刺渡すのも忘れたし、なんか、あ、どうもありがとうございますみたいな、そっかない感じで、ファーンって言いながら。
そう、名刺渡すし忘れちゃったんですよね。
そうな、何のための名刺だよ。
そう、まさかな、あの、パスカード見てくださったんでしょうね、多分。そう、
気づいてたんでしょうね。
うん。で、それで、ね、あの、僕らがやり終わった後に、
うん。
ちょうど生草さんにトントンとね、あの、声かけられて、そうそう、実はね、聞いてますって言われて。
うん。
あれがね、あの、僕一番嬉しかったですね。
もう、二度とないだろうなって思った、俺。
うん。
リスナーさんに声かけてもらえるなんて。
そうそうそう。まさかね、そんなことはないだろうと思ったんですよ、正直。
うんうんうん。
ぶら下がって、ね、ぶら下げてたとはいえ、
うん、
あの人数ですよ、しかも。
そうそう。
そう、初日で8万人でしたっけか。
うん。
うん。の中でですよ。
あの人数でしかも、俺らの知名度でだよな。
もう本当そうですよね。
そうそう、俺らの知名度、そしてこの番組内容なのに、あの中でね、
そう。
マグラジオ聞いてますって言ってくれてさ、
はい。
もう声かけてくれるなんてあなた。
もうおしっこじゃーですよね。
おしっこじゃーだよ、本当に。
それ嬉しかったです。
それでね、
はい、
もう一方、
そう、
生グラジオにね、うん、声をかけてくださった方がいて、
うんうん、
それがツイッター見てた方はお気づきかもしれませんけど、
はい、
タコラジという、
うん、
ポッドキャスト配信されてる鍋さんがですね、
うん、
同じく私たち行った日と一緒に、
うん、
東京ゲームショーに行かれてたと。
そうそう。
で、最後の最後、ドラゴンズドグマプレイして、
うん、
もうくたびれたから帰ろうやってタイミングで、
はい、
なんと鍋さんがちょうどマイクロソフトのブースにいて、
うんうんうん、
ね、ちょうどこれからマイクロソフトのブースに向かおうかと思ってますみたいなの
つぶや
いて
さ、そうそうそう、タイムラインでね、見つけてですね、おっ、これはもしかしてと
会えると思って、
うん、
だから会っちゃったの、ちゃんと、
あ、ちゃんと会えた、
ちゃんと会えたの、
ちゃんと会えた、
うん、で俺、うん、多分この人鍋さんかなと思ってね。
はい。
どっかの、ツイッターのアイコンっぽい人がいたのよ。
なるほど。
アイコンっぽい人が、
は
い。
うん。
だからね、ちょいちょい、ちょいちょいの俺にガン見してたのね。
はいはい。
うん。そしたらね、多分、鍋さんも気づいてくださってたのか、
うん。
その後、生草さんですよねって声かけてくださって。
はい、
わー。あー、もう。
嬉しいなー。
さすがにね、2回目は落ち着いて話せましたよ。
僕もう、そこからともう忘れないうちに名刺もさささっと渡させてもらいましたけどね。
ねえ。
うん。
いやー、出会いっていいね。
いやー、ほんと嬉しかったですね。
うん。
うん。鍋さんも本当に気さくな方でね、声かけてくださって本当に嬉しかったですね。
もう鍋さんあれですね、もういい人オーラ出まくってますね。
あ、もう本当にそうでしたね。
超いい人
なんだ。いい人オーラ出てます
ね。いい人オーラむっちゃ出てた。
ついてきますみたいな感じになっちゃう。ただ、鍋さんもね、だいぶね、回られたみたいで。
うん。鍋さん、ね、僕らよりもかなり精力的に、
うん。
ゲームプレイされて回ってましたからね、タイムライン来てると。
そうね、うん。うん。なので、僕らはね、あそこでもうギブでしたけど、うん、鍋さんね、これからまた少しみたいな感じだったので。
そうでしたね。
はい。
なんで、ぜひゲーム情報を求める人はね、
タコラジオ。
生グラジオのリンク貼ってますので、タコラジさんの。
はいはい。
ぜひタコラジオ聞いてください。
ね、ゲーム内容については。
ゲーム内容については。
タコラジさんを。
タコラジさんを。
うん。
はい。
そうですよね。本当に、リスナーさんとね、もう二人会えるなんて、と思わなかったんで、嬉しかったですね。
あとやっぱり東京ゲームショーといえば、
うん。
コンパニオンさんですよ。
そうですわな。
うん。
うん。
過去ね、何回もその東京ゲームショーの記事なんかを見ると、今年のコンパニオンさん、こんな美人な人がいましたとかさ。
うん、あるね。
こんなね、セクシーな方がいました、なんて。
うん。
よく写真出てましたけど。
あるわ。
秋田だとああいうイベントがまずないじゃないですか。コンパニオンさんがいるっていう。
ないわ。
ねえ。
うん。
もうさ、もう言ったらほぼ初めてなわけよ。
そうですね。
あのセクシーな女性がね、際どい格好をして、
うん。
写真撮られる風景なんて。
そう。そして笑顔を振りまいてくれると。
おぉ。もうね、うん、生草興奮した。うん。
興奮しちゃった。
生草興奮してね、
うん。
写真撮りまくった。
もう後半慣れてましたもんね、もう。
あ、そうそう、最初はね、やっぱり撮るのがさ、
緊張した。
緊張して恥ずかしくてさ。
うん、恥ずかしかった。
盗撮状態だったもん。ちょっと遠いとこから撮るみたいなね。
はい。
感じだったんですけど、
うん。
ゆうたらくんと、なんとか合流できて、
はい。
二人になった途端の僕の強気、撮らせてもらっていいですかみたいな。
はい。一枚お願いします、みたいな
ね。そうそうそう、お願いします、みたいな感じで。うん、
はい。
撮り、
うん、
撮った後、ぐーたらくんがすかさず、私たちこういうものですと言って、
弁償
渡して。あたかもメディアっぷり、なんかメディアっぽい、ね、感じで名刺を渡し、二人そそくさと離れる、ね。
それとはまたありがとうございました、みたいなね。はい。
あの連携があったからね、
はい。
なんか俺、なんとかできた気がする。ちょっとメディアっぽい感じ。
コンボでしたよね。
あれ、いいコンボでしたよ。
いいコンボでしたよね。
あれ、いいコンボでした。
いやでも本当にね、いろんなね、綺麗なコンパニオンさんたくさんいらっしゃって。
ぐーたらくんは特にね、うん、
はい。
iPhone で撮ってツイッターに上げた女性。
ああ、カプコンさんですね。
ものすごい反響だったよね。
もう、知らない人までにリツイートされてですね。ああ、おっかなくなってきて。もうこれ以上アップしないやと思って。
そう、ぐーたらくんが、カプコンの、
うん、
ブースに行って、写真をパチリと撮った、女性がすごい、タイムライン上で皆さん、好評で。
うん。もう実際素敵な方でしたしね、はい。
あ、もう超セクシーでしたね。
うん、セクシーでした。
もうリツイートの嵐であれですよ。うん、この人誰って人まで本当に。
そう。本当はんで、まあ、ちょっと離れた写真だったんですけど、
うんうん。
で、本当は、そのゲームを、やると、やるとっていうか、まあ、やる前に、
うん、
まあ、並んでですね。で、すみません、1枚撮らせてくださいって言って、撮ってから、うん、まあ、ゲーム、やれば、もっとね、コンパニオンさんの近くで撮れるかったんですけど、
うんうん、
まあ、そのゲームが、ね、ハンターハンターズリーみたいな、
うん、
それでいいです、みたいな感じだったので、
話題作、うん。
そう、話題作ですよね。
うん、
No thanks.
もしかして君、やらなかったのかい？
やらなかった。
やれたのにやらなかった。
そうそうそうそう。二人待ちぐらいだったんですけど。
ちょっとやりなさいよ。
そう。やればよかったんですけど。
うん、
疲れてたんですかね。No thanks ってやってましたんで。
もう、あれなんだな。もう、ゲームショーにゲームやりに行ったのに、疲労溜まるとゲームやりたくなくなるんだな。
そうですね。癒しが欲しかったんでしょうね。
女性のね、綺麗な女性を見て。
そうそう、綺麗な女性の癒しが欲しかったんでしょうね。
うん、なるほど。
実際その、はい。幕張メッセの建物の、うん、建物の間が廊下になってて、
うんうんうん、
まあ、その間が、まあ、屋外っていうんでしょうかね。
うん。
そこにコスプレの人たちがたくさんいらっしゃって。
だから、あそこでね、その一般のコスプレの人たちは、
うん。
コスプレをする広場みたいになってるらしいね、うん、毎年。
ああ、そうなんですね。
そうみたい、そうみたい。だからなんか自然とあそこに集まってたんだね、みんな。あ、
たまたまかと思ったんですけど、そうじゃなかったんですね。
うん。
そう。もう本当にいろんな方いらっしゃいましたね。
いやー本当にね、初めてコスプレ見たんですけど。
はい。
クオリティ高えな。
高い。陣王がびっくりした。
陣王がびっくりした。モンハンのね、コスプレしてる方がいて。
うん。
あれはキリン装備と陣王がの装備なんですけど。
そうですね。女性のお二人ですよね、確か。
うん。
うん。
音の出来がね、
びっくりした。
あまりにも良くて、
うん、
最初すれ違った時に俺カプコンの人だと思ったのよ。
ああ、はいはいはい。
それはモンハンブースの近くで一回初めてすれ違ってね。
うん。
まあ、あんなの陣王がの人めちゃくちゃすげえと思って撮ろうと思ってたんですけど、うん、その後カプコンブースに近づいてもいなくてさ。
はい。
あれ、どこ行ったんだろうなと思ってその通路の方偶然通ったら、
うん。
あれ一般の方みたいな。
レイヤーでしたみたいな。
そうそうそうそう。
でも、すごかったですね。
ねえ。
うん。あとは、そうですね、シュタインズゲートの。
あ、シュタゲ。
ね。そう、うん、メンバーの方々、全員揃ってましたね、ほとんど。
そうでしたね。
まあ、クリスとか。
うん。
ダルとか。
いましたね。
うん。
オカリン3人もいましたね。
オカリン3人もいましたしね。
ブラウンもいましたね。
ブラウンいましたね。シャイニングフィンガーもいましたし。
そうそうそう。
それはもう写真撮らせていただいたんで。
これもアップしましょう。
はい。綺麗な方だったんでね。
そうですね、
ぜひぜひ見ていただきたい。あと、僕が気づいたのは、ストリートファイタークロス鉄拳にいた、
うん、
ネルフの職員。
ああ、はいはいはい。
ネルフのね、
うん。
来た人もいましたし、はい。あとは、
エヴァいたじゃん、エヴァ。
エヴァいた。
エヴァいたね。
初号来ましたよね。
初号来たね。
だいぶデフォルメ飾られた初号来ましたね。でもかなりの人数ね、集まってましたね、初号機の周り。
あのエントリープラグあたりとかさ、
そう、綺麗だった。
すげえ作り丁寧なのね。
触りたかったですもんね。どうやって作ったのみたいな。
そうそう、アンビリカルケーブル切断していいのみたいな。
あとは、あの、自宅警備員ですよ。
あのね、コミケで話題になった、
うん、
ニートって書いたね。警備員。
そう、なんか GI 上みたいな感じのね。
そうそう。めちゃくちゃかっこよかったね、あれもね。
めちゃくちゃかっこよかった。
スワットみたいなね。
うん。で、その横にね、あの、立ってた、おっさんの竜もよかったですよね。
あの、小和太郎さん用にね、
はい。
ストリートファイター2の主人公の竜のコスプレしたおっさん、ちょっと撮ってきましたので、これあの、小和太郎さんぜひあの、
アイコン
ね、アイコンで使っていただければ。
そうですね、このリュウさんはね、本当に見物ですから。
これ良かったですよ。
良かったですね。
カメラをね、構えると、おもむろにね、
はい。
こっちに構えてくれる。
そうそうそう。こっちに拳をこう、スッとね、こ
う、
ね。
そう、出してくれるっていう。
あの男前の顔も最高でしたね。
いいね、あの、ちょっとずれた感じがいいね。
そうそうそう。あとは、あの、キングダムハーツのあの黒いやつとか、見ましたね。
ああ、いましたね。
うん。あと、あれですよ、ロリポップ、なんでしたっけ、チェーンソーでしたっけ。
チェーンソー。ああ、あれよかったよ。
うん。いましたしね。
うん。
いや、もうそれを見るだけでも面白かったですね。
あ、コスプレだけでもかなり楽しめると思うよ。出来がいいしさ。
そう。
美人さんだし。
うん。
FF10 も結構いましたね。
あ、10いましたね。
ねえ。
うん。あと、三国志系もいましたね。あ、二層系ですね。
うん。
うん。光栄系って言ったらいいんですかね。
うんうんうん。
もういらっしゃいましたし。あの、FF 多かったな
ぁ。多かった、FF 多かったですね。
ライトニングさんとかね。
うん。
キスティス先生とかいましたしね。
あ、いましたね。
うん。
あと、5PB の、
はい。
あの、物販のブースのところに、多分あれは、5PB が頼んだクリスなんですけど、
うん。
あの、随分、遊び慣れてるクリスがいましたね。
朝黒かったですね。
あの、渋谷に繰り出すクリスみたいなさ。ヒサロ通ってますみたいなクリスだけど。あれどうなんだろう。
あ、いいんじゃないですか。別の世界線なんでいいんじゃないですかね。
あ、そうかそうか。
そうですね。
コミケに楽しんでくるクリス的な感じの。
そうそうそう。だって、もうね、あの、何人も会っちゃってますから、クリスがそこで。
あ、そうか。
そうそうそう、何人もいるクリスですから。お好きなクリスをどうぞみたいになったんですけどね。
世界線って言葉便利だな、ほんと。
あと僕が気が、心残りだったのが、バンナムの物販ブースに入れなかったことですかね。
あー、すごい人気だったみたいだね。
うん。並びがありすぎて、途中で制限されちゃって。並ぶことさえ、させてくれないみたいな状態になってましたんで。
うんうんうん。
10時半頃ですかね。
10時半でですよ。
うん。10時半、11時頃でもダメでした。
そう。
うん。あと、いいんですか？ブルニャンマン。
そう、ブルニャンマンね。
第2のメインですよね。
僕らがちょうどさ、
はい。
東京ゲームショー行く直前の放送でね。
うん。
あ、その一つ前だったかな？
あ、そうだった、そう。
あの、ちょうどファミツにさ、ブルニャンマンってなんじゃこりゃと。
はい。
アルケミストすげえな、みたいな話でさ。
うん。
触れたんです
か？紹介したのは、そうそうそう。触れたばかりだったんですよね。
うん。
それが
また。ら、今年もやりましたよ、アルケミスト皆さん。去年は、水着のお姉さんに水鉄砲をかけるという斬新なイベントで怒られちゃったところですけど、今年はなんとね、猫耳ブルマの女の子と、
うん、
猫耳すく水の女の子はですね、
はい、
あの、
パン屋の前に立って
る。パン屋の前に立ってるっていうね。
これまたぶっ飛んだ設定ですわな。
初めてすく水見たの。
うん、初めて見た。
ね、いい歳の女の人がですよ、
うん、
すく水着てさ、
うん、
猫耳つけてさ、
うん、
どうぞパン買ってくださいっていうあの姿？
はい。にゃんですよね。
ね、写真撮ったよ。撮りまくったよ、俺これ待って。
撮りまくった。
うん。
確かに僕もあの見ましたけど、
うん、
すごいですね。
破壊力がすごいね。
うん。
うん。
で、まあ、カップルでそこをチラッと見た時の、
うん、
ね、誰か他の知らない人なんですけど、
うんうん、
まあ、女性がもうくるっと帰る時に言った一言が、
うん、
バカじゃないのって言ってました。違うんですよ。違うんです。夢が詰まってるんですよ。いやいや、バカでバカで結構なんですよ。
バカバカバカだよ。
夢が詰まってるからいいんです、バカで。
けどね、ブルマ着た女の子、うん、
はいはい。
ちょっとどうやらね、グダグダゲームラジオの富谷さんとヤスさんも、
はい。
金曜日の時に見たらしいんですけど、ブルニャンマンの。
はい。
女の子が変わってたらしいと。
ああ、そうだったんですね。
うん。けど、今回のブルニャンマンのブルマの女の子、
うん。
肉ムチムチした感じでしたけど、よかったよね。
ああ、そうでしたか。
あれそこは乗らない。
僕結局撮ってなかったですしね。
見たでしょ？
まあ見ましたけど、
うん。
あ、まあでも可愛かった気がしますね。お二人いたかったのどっちだったかなとかと思って。
そうそう、左側にいた子。向かって。
あれ？でも左だったら、それこそあんまり見てなかったかもしれないですね。
右の子はね、スッとした感じのツインテールっぽい女の子だった気がする。
うん。うん、あ、じゃあもう後であれですよ。写真ガン見しますよ。
はい、これ写真あげます。
はい。
はい、これ写真あげます。
ガン見します、じゃあ。
はい。
そう、ブルニャンマンもね、第2のメイン、ブルニャンマンもね。
そう、ブルニャンマン。
最初どこだとかって思って探してたんですけど。
恥も恥でしたからね。
そう。しかも飲食コーナーかよ、とかって思って。そっちか、とか思って。それは見つからないわけですよね。
そう、闘撃やってる隣でしたね。
うん。あと僕はあれですよ。やっぱファミ通読者として、ここはね、逃しちゃいけないってことで。シナハウス。
ああ、シナッチ。
シナッチ見てきましたね。まあ、行った時はちょうどカーテンで仕切られてて、まだやってなかったんですけど。うん、
まあ、それ見れたって言わないけどね。
いや、でもその後見ましたけどね、生臭さんとね。
改めてね。
そうそうそうそう。
うん。
うん。
シナッチ一生懸命サイン書いてましたね。
あ、書いてましたね。
うん。
まあ、ゴチさんも横にいましたけどね。
多分ね、ゴチさんと思われる。
うん、うん。ゴチさんですよ、確か。
あ、あれ間違いない。
間違いなくゴチさんです、確か。
ゴチさん綺麗な人だったよね。
あ、そうですよ。綺麗な方で。ね、はい。
いつも噛みついてるイメージですけど。
まあ、そのギャップに燃え、みたいな。
うん、今回はね、残念ながら藤井さんいなかったみたいですけど。
うん、あ、そうでしたね。
うん、会場にもね、来られてない様子でしたので。
うん。
まあ、次回、来年は、
はいはい。
ぜひ、ゴチさんと。
うん。
藤井さんと、それから、スナッチ。
うん。
そして、生グラジオのね、ファイブショットをお届けできたらなと、思いますけども。どうでしょうか。
そうですね。まあ今、ずらずらずらっとね、お話しさせていただきましたけど。まあ本当にね、細かいところ拾ったら多分まだまだ。
そうですよ。
あると思う。孫
とね、時戸に会った話とかもあるからね。
ああ、そうですね。孫さん、時戸さんともね。
おぉ、孫時戸って言ってな。
はい、そうそうそう。
写真撮ってくれや、つったら。
あ、調子どうだみたいな。
どうだいみたいなね。
はい、写真撮らせていいかと思ったら。
あ、記念撮影あるからダメみたいな、ね。あ、すまへん、みたいな。
待ってられるかボケって帰ってきました。
そうそうそう。これで100倍丁寧に喋りましたけどね。
あ、そう、投撃の話していいですか？
あ、どうぞどうぞ。
ね、ツイッターの方でお話してましたけど、下町代表として生グラジオ。
そうそうそうそう。投撃、投撃。
うん、そう、投撃、もう行ったれとね、
うん、
思って、いろいろ調べたんですよ。前日の夜にホテルで。
うんうん、
そしたら、予選が、7月、
うん、
?7 月に、地元でやってたと。
お
う、もう終わってるやないかと。
東京ゲームショーのトノジも出てねえな、俺。
終わってるやないかと思って。これやる前からダメだと思って、もうちょっと調べたんですけど、そしたら当日予選枠と。
うん。
あって。
それよ。
あ、そうだ、生草さん言ってたのこれかと思って。
うん。
じゃあもうこれに参加するしかねえ。行ったれと思って。
うん。
まあ確認したらですね。
うん。
当日予選がなんとですね。
うん。
朝の7時からということ
で。おう。
それを見た僕らはですね。それを確認したのが、朝の7時半ということです。
うん。寝てたもん、
寝てた。寝てた。戦う。 前から負けてたみたいな感じになりました
ね。戦い外してね。
戦い外して負けたみたいな。下町は戦い外して負けた。まあ、温存したんですよね。
そうですよ。
うん。まあね、ほら、まだ、いろいろとね、秋田からも、代表として行った方もいらっしゃいましたんで。
うん、やっぱね、その人たちを僕ら立てないとさ。
そうそうそう。
うん。
うん。
秋田人として
さ。そうそう。ポッと出たね、なんかよくわからんアベルと鬼がですよ。ドドドッとね、全殺ししてたらちょっと悪いかなと。
うん、ちょっとな、
うん。
これでアベル使う人増えたら困るもん、ちょっと。
そうですよね。対策とか立てられたらね。
立てられたら困るもん。理論上強いのにさ、アベル。
理論上強いからね。
そう、理論上アベル強いから。
そうそうそう。なので、まあ、今回のね、投撃は、2011年の投撃はね、
そうそう、
まあ、様子見させてもらいました。
まあ、完全に不先輩ですけど、けどね、誰も傷つかないから、不先輩って。
何うまいことしようと。
俺は優しいからさ。
そうか、そういうことですよね。
そう、誰も傷つけないで終わったのよ。
そう、僕らが傷つくだけでいいと。
そうそう。
うん、なるほどね。いや、うん、素晴らしいですね。
よし、来年も行こう。
わかりました。
はい。ということで、
うんうん、
東京ゲームショー、
うん、
まだまだね、語りたいことたくさんありますし、もっとこう、細かく説明したいところあるんですけど、
はい、
これ話したら多分2時間3時間簡単に超えちゃうので、
うん、
まあ、今日はここぐらいで、
はい、わかりました。
終わろうかと思います。
うん、本当楽しかったです、
うん。うん、そのね、東京ゲームショー、しんどいしんどいって、ツイッターの方ではかなりつぶやきましたけど、
うん、
やっぱり行ってよかったよね。
あ、行ってよかったです、本当に。
うん、
うん、楽しかった。
うん。ただやっぱりそのね、心構えがちょっとできてなかったところがあったので、完全にね、人で面食らいましたけど。
勉強になりましたね。
うん。次回は物販も何も買わずにちゃんとゲームするっていうことでね。
どうぞご勘弁ください。
うん。あとは、回る順番をね、間違えさえしなければ、
うん。
多分快適に、
うん。
過ごせるんじゃないかと。
はい。
うん。思いました。
うん。で、また来年も、
うん、
ぜひぜひね、参加したいと思います。
そうですね。
うん。よろしくお願いします。
はい。はい、はい、エンディングでございます。
はい、エンディング。
今回の東京ゲームショーツアー。うん、
はい。
無事、いろいろとありましたけども。
うん。
帰ってくることができました。
はい、お疲れ様でした。
まあ、その他にですね、東京ゲームショー終わった後、
うん、
グダグダゲームラジオの富谷さん、うん、それからヤスさん、
はいはい、
それからですね、よもやまゲーム語り安山さん、
うん、
そして若尾休み休みいうポッドキャストの大太郎さん、
はいはい、
そして私たち二人でですね、
うん、
お酒を飲みカラオケと
行きましたね。
来ました。楽しい夜でしたね。
うん、楽しかった。
うん、また行きたいね、東京ね。
行きたいですね。
このためだけに行きたいね。
そうですね。
うん、東京ゲームショーでクタクタなった後じゃなくて、
うん、
元気な時に行きたいね。
うん、飲み会のためだけに行くみたいな。
そうそうそう。
うん、いいですね。
カラオケの時もさ、
はい、
アニソンカラオケ、
うん、
アニメソングかからずもね。
はい、
なぜかみんなアニソンだけになっちゃったみたいなカラオケだったんですけど、
はい、
疲労のためかね、頭回んなくてさ、
うん、
あら何の曲あったっけかなーって、
ああそう出てこなかった確かに、
そうそうね、パッと出てきません
で
した、うん、こんなにアニメとか昔から見てたのにな、
うん、今度はベストコンディションの時行きましょうね、
そうですね、
はい、
もう見せつけてやりましょう、秋田のね、
そうですね、
カイドウと言われた僕と
か、はい
美声を響かせるね。
あったのエグザイルね。
そうそうそうそう。
しかも人数二人しかいないんですよね。
二人だけでもね。
そうです。
エグザイルみたいな。
エグザイルで。
まあね、そういう思いを回りつつの。
はいはい。
東京ゲームショーでしたけれども。
うん。
まさかね、秋葉原の天太郎で天太郎って喋れませんでしたね。
いやびっくりしましたよ、本当に。
東京って怖い街だね。
うーん、すごかったですね。
ダメだよ、お店の中で天太郎しちゃダメだよ。皆さん。俺ら見てるから、そういうの。
いやあるんですね。あの、うん、そのね、また、ポッドキャストさんと別の、ね、方々と、ね、
うん、
お食事させていただいて、うん、まあ、ごちそうさまでしたということで、じゃあ、お会いそう。ね、上がって、まあ、玄関というか、会見の方に戻ってる最中ですよ。で、まあ、個室じゃないですけどね、のれんがちょっと下がってて、
で半個室
みたいな、ね。そう、半個室みたいなね。で、まあ、下の顔は見えないけど、関心の方は見えるみたいな。
なんかちょっとやらしいな、その
人。あ、そうです、ね。洋服は見えるけど顔は見えない、
うんうん。
っていう感じになってるんですよ。この天太郎って僕初めて入りましたけど。
うん、
天太郎でいいんですよね。天太郎じゃないですよね。
天太郎かな、天太郎かな。けど響き的に天太郎の方が面白い。
面白いですよね。面白いの使いましょう。天太郎、ね、初めて入ったんで。うん、で、まあ、なんと話にね、あ、皆さん飲んでらっしゃるなと思って、こう、カーブしようと思ったら、
うん、
まあ、男女がね、二人並んで、
うん、
まあ、テーブルについてるんですけど、
うん、
まあ、女性の生足が見えたわけですよ。
うん、
で、お、綺麗な方かなと思って、こちらって横目で見たら、うん、その足がですね、
うん、
男の足の上に片足だけ乗ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
わ、うん、かりますかね。
なるほど、なるほど。
男が右で、女性の方が左。
おまた全開ですわな、じゃあね。
そうですよね。右足乗せたらおまた全開ですわな。
おまた全開になっちゃいますよ。
そう。そのおまたの間にですね、男性の右手がですね、こう、フェードアウトしてるわけですよ。こう、
あ、なるほどね、
うん。
フェードインかな、
あ、フェードインですかね。
フェードイン。
フェードインして
る。離れちゃいますよね。
あ、そうか、そうか。
フェードインですね。
でもなんかほら、こう真っ暗闇に入っていくみたいな、
ね。なるほどね。
はい。まあ、フェードインしてて、
うん、
あれこれまずくないかなと思ってこう見たんですよ。まさかなと思って、
うん、まさかだよ。
そう、まさかと思って、
うん、
思わずこう、ね、ちょっと5秒ぐらいですよ、凝視した。凝視、
うん、
したらばですよ、
うん、
男性のそのフェードインしてる右手がですね、高速にものすごいスピードで動いてて、うん、これ確実だと思って、もう女性のね、またのね、天太郎をね、天太郎してたわけですよね。
ああ、なるほどな。
天太郎で、
うん、
女性の天太郎を
天太郎してた。
びっくりしました、本当に。
東京怖えよ、マジで。
東京びっくりした。
しかもさ、
はい。
最後帰るときにね、人数多かったから、まあ、エレベーター2階に分けて降りたんですけどね。で、僕とグータラ君が、じゃあ俺ら別のエレベーターで降りるわ、つって
待
って。
後で来ます。
で、後で降りたら、天太郎カップルが多分ね。
そう、あれ確認そうです。
カップル、やっぱり、天太郎カップルと、最後は4人で仲良くエレベーター降りる、うん、奇跡をね、起こしましてね。いやー、すごいわ。
うんうん。普通に笑顔で喋ってましたね。
喋ってますね。
うん。天子ちゃんもね、普通に喋って
ます。
太郎も何事もなかった子にね。
彼の天太郎はどうだったんだろうね。
彼の天太郎どうだったんですかね。でも可愛い子でしたけどね、天子ちゃんは。うん。
太郎くんの天太郎はあれなのかな、カン太郎になってたのかな。
もうカンカンだってた。カンカン太郎になってました。カンカン太郎になってました。
最低
だ。酔っ払いの会話だった。いやでも本当にそんくらい衝撃的だったんですよ。
いやだってさ、
そう、そんなことあるわけないでしょ。
ないよ普通。
ないんですよ。
ないないないよ。
うん。これがね、急に降って湧いたようにね。ただ会計済ませそのカーブ曲がるだけでしたよ本当はね。
うん。
まさかそんなことがあるとはね。
やっぱ俺ら長旅すると何かしらあるな。
何かしらある。
何かしらある。
前回の京都もありましたしね。
うん、あったしさ。何かしらあるよ。しかも宿泊系は絶対トラブルあるよ。
そう。2泊だと思ったら1泊だったとかね。
だっていうね。
今回は。
ね、なんかツアーのその概要にはさ、
はい、
利用日数2日とか書いてあるからさ、
はい、
まあ確認すれば良かったんだけど、
うん、まあでもあれ確実に間違いますよね、2泊だと思いますよね。
そうそう、なっちゃいますよ。
うん、
2人で、ね、あの、あ、じゃあ2泊だし、余裕だわ、みたいな感じで、ホテルにチェックインしたら、うん、あ、何々さん、一泊でご利用ですね、みたいなね。
ですよねって言われましたもん。ですかじゃないですもんね。
ですよねって言ったら、うんって言うしかねえもんね。
で、それ、うんってうなずいた後、二人で目合わせましたからね。
そうそうそう、無言でな。
そうそう。きょっとーんですよ。一泊かよ、明日どうすんだよ、み
たいな。さあね、その、停滞出費もあってさ、大変だったよ、東京旅行。
いやー、持ってるなー。
持ってるなー、やっぱりなー。
持ってる。
持ってるよ。
いやー、甘太郎すごいな
ー。やっぱり甘太郎だな。チャンピオンは甘太郎。
そう。刑務所もいろいろありましたけど、うん、甘太郎もでかかったですね。
そうだな。やっぱりじゃあ、今回の旅行は、
うん。
小太郎さんに会ったりだとか、
はい。
リスナーさんに会ったりだとか、
うん。
鍋さんに会ったり、
うん。
ありましたけども、
うん。
やっぱり甘太郎。
衝撃的だったら甘太郎。
衝撃のナンバーワンは甘太郎。
甘太郎に言うべきたいですね。
なるほどね。
うん。
いやー、最後下ネタか。すげーな
ー。いいんじゃないですかね。
たまにはな。
いや、まあ、最近ちょっと多いですけどね。いや、でも本当にそういうのありましたからね。
うん。
やっぱり、来年もお伝えして。
来年も東京ゲームショー行きますから。
そうですね。
うん、甘太郎で飲もうぜ。
甘太郎、皆さん、甘太郎いいですよ。甘太郎で飲みましょう、ぜひ。
あ、甘太郎で甘太郎しよう。
あ、する、するんですか。
するのを見ようじゃん。
そう、するのを見る。
するのを見よう。
うん。顔見えないですからね。
うん。
うん。楽しいですきっと。
うん。
いいですか、もう。
あ、どうぞ。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://amataro.cisa.net のこちらのメールフォーム、またツイッター、リプライ、ダイレクトメッセージからでお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
アマタロ。
アマタロ。どういう、どういう終わり方ですか